しりとりペンネーム。先週は、コンさん。ツイキャスのね、生配信の時の、来てくれてたコンさん。コンさんでした。なので、今週は、ん?から始まるペンネームのご紹介です。今日は20世紀のラッキーファームから来ていただきましたよ。愛知県岩倉市にお住まいの、ドゥールさんです。ドゥールさん。皆さん聞き覚えありませんか?ドゥールさん。ドゥールさんといえばさ、ユッスー・ドゥールさんっていうアーティストさんいたよね。知ってる?ユッスー・ドゥールさん。つまり、普通に名字として、ドゥールさんっているんだね。そんな、ドゥールさんです。今日のしりとりペンネームは、聞いてくれていると思う?ドゥールさん。ドゥールさーん。届いているのか?そして、今も愛知県岩倉市にお住まいなのか?ドゥールさん。なので、来週は、ドゥールさんのるから始まるペンネームのご紹介です。
中川明子ですけど、
ノープロブレム。
中川ラッキーファームプラス。この番組は従業員の皆様の提供でお送りします。さあ今週も始まりました、ラッキーファームプラス。なんと今日で第14回。いやー、もう確実に3分の1は来た感じですよ。意外と10月ってあっという間に来るのかもしれない。時々早く私殿堂入りのものとか用意しなきゃ、ちょっと焦ってきましたね。オープニングエンディングもいつから新しいのになるんだろう。もうちょっと待っててね皆さん。というわけで今日も30分から40分の間お付き合いください。なんと今日はタイムラグがない。前回の放送を聞いてくれた人からのお便りをすぐ読めるというちょっと珍しい回です。早速行きたいと思います。前回のお便り、みゆきさんからのお便りあったじゃない。漫画の真似をして、なんか田んぼに落ちたんだっけ、落ちそうになった話からの、私のときめきトゥナイトの真壁くんのあざを、腕に作ろうとした話、その話を聞いたみゆきさんからまたお便りが来たんです。こんなの思い出しましたつって小学校の頃にスラムダンクが大流行していて、当時私はルカワカエデくんが大好きでした。好きすぎてルカワになりたいと思った私は、やっぱりそうなのか。好きすぎるとルカワになりたくなるのか。ね、と思った私は、少年ジャンプを片手に床屋へと行き、ルカワにしてくださいと店員さんにお願いをしたのでした。店員さんは驚き、少し困った顔をしながらも、ジャンプを作業台に置いて、ルカワと私を見比べながら一生懸命髪をカットしてくれたのでした。髪を切り終え、ルカワに慣れて大満足の私でしたが、迎えに来てくれた母親は私を見て、何そのカッパみたいな頭は!と大激怒でした。カッパ。これルカワ知ってる人はなんか、なるほどねって思ったと思うんですけど。続きがある。説明しにくいのですが、ルカワの髪はまっすぐストレートではなく、横に少し広がっていて、店員さんはそれを再現してくれたんだと思います。が、母親にはカッパに見えたそうです。ルカワになりたくて床屋へ行ったらカッパになって帰ってきた小学生の私の話でした。社長は髪を切る際に、芸能人の方や漫画のキャラクターなどを参考にされたことはありますか?というお便りでした。いやー、カッパ。 でもね、みゆきさんとしては満足だったんでしょ？ルカワになれて。わかるわ。ルカワ大人気だったもんね。私もその頃ジャンプで読んでたスラダン。で、私どうやら、なんかメガネキャラとかが結構ツボにはまりやすいので、メガネくん、あれ？なんだっけ？小暮？小暮だっけ？メガネくんがいいかなと思ってました。メガネ、そうなのよね。そう。ルカワか。ねえ、カッパっぽくなってしまったんだ。あ、ね。漫画のキャラとか芸能人とかを参考にして、こんな風にしてくださいって言ったことまだないんだけど、そうだね。髪型はまだないかな。ああ。でも、ドラマとか見てて、あ、この女優さんがつけてる、なんか、ネックレスが素敵とかって、珍しく思ったことがあって、そう、あれ？何のドラマだっけ？何のドラマだかも忘れたし、女優さんの名前も出てこないという、大変な状況。なんかね、細い三日月みたいなね、ネックレスだったんだよね。目立つものじゃなくて、こう、ささやかなの。それがめっちゃこう、素敵。こう、鎖骨の上に本当に細い金の鎖で、素敵と思って、思わず、それだけはね、ちょっと買っちゃった。検索して、あのドラマであの女優さんがつけていたネックレスみたいな感じで、生まれて初めて検索して買ったっていうのがあるわ。今でも大事につけてるわ。でも髪型はないわ。髪型はない。そしてまだまだあるのよ。タイムラグのないお便りが。先週ね、ほら、フレックスファームで私が叫ぶーだの叫ばないだの話したでしょ？そのことに関して、お便りをいただきました。これはね、あ、暇の達也さんだね。暇の達也さんだよね、これね。そうそう。自分はどうかと考えてみると、自分も叫ばないタイプかなと思いました。目の前で危険な相手が暴れている状況を想像したとき、最初に考えたことは、声を出して、もし気づかれたら終わる、でした。とにかく生き残ること最優先。ひたすらに逃げの一手。我ながら臆病者だということを再認識してしまいました。そんなことないですよ。大事ですよ。思い返してみると、今までの日常生活でも基本的に叫んだりすることはありませんでした。中川社長の言うところのクローズスタンスな人生。おそらくゆるキャラが目の前に現れても自分は叫ぶことはありません。ただ、めっちゃ笑顔にはなっていると思います。ヒコニャンとかグーマちゃんとか可愛くて癒されます。アラフォーのおっさんでも、クローズスタンスな人生でも、癒される可愛いものは好きなのです。ということでした。そのクローズスタンスって私が勝手にね、言って、ちゃったけど、命名というかしちゃったけど、別にいいんだよね、クローズでも。私も、大半クローズだと思うし、日本人って、もう、オープン？クローズって言ったら、クローズが多いと思うよ。でもそれって、要するに、冷静だってことなんじゃない？うん。すぐに、わーって感情的になっちゃわないで、待て待てと。結構日本人ってそうじゃない？待て待てと。急に叫ぶなと。そういう人が多いような気がしますよ。いいのよ。クローズって私が勝手に言っちゃったけど、悪いことじゃない。全然悪いことじゃない。結構クローズの状態でいろいろ心の中で思ってるっていうのありです。全然ありです。そんなひまのうさんがね、ほら、ひまのう達也さん、ひまのう達也さんとか、いろんなアクセントがあるじゃないですか。これで合ってますって言ったことに対するお答えが。来ています。私のラジオネームのアクセントですが、中川社長の言いやすいようにお呼びください。今回みたいに、まの後に、のが下がるタイプも、まのをが平板になるタイプもあるかと思います。リスナーは名前を呼ばれること自体が嬉しいので、とあります。ありがとうございます。ひまのお達也さんでも、ひまのお達也さんでも、どっちでも OK。ということで、ありがとうございました。 と言われて私はある人のことを思い出したんです。リスナーさんはね、名前を呼ばれることが嬉しいのでと言ってくださっているその私が、名前を間違った人がいたな、ちょっと前にと思ってさ、それはこの方です。まこっちゃん。まこっちゃんがね、ツイキャス生配信の時に、見に来てくれてて、今回お便り的には初めていただくのかな？私、まこっちゃんのことを、こう、空目して、こまっちゃんって、こまっちゃんって読んじゃったの。あーもうね、まこっちゃんだよ。ラジオネーム、まこっちゃん。A 型、水亀座。農場での職業、サイロ。はあ、まこっちゃん、サイロなの？ここはまこっちゃんの中なの？サイロよ。あ、ね、確か、職業餌の、のぺおさんと地元が同じだったので、この職業にしたはずって書いてある。のぺおさん、ね、職業餌の方。ねえ、のぺおさんも聞いてるかな？どうかな？あっこ社長、こんばんは。ラッキーファーム復活、おめでとうございます。ラッキーファームプラスでは初めてお便りします。昔のラッキーファームでは何回かハガキを送りましたが、一度もラジオでは読まれたことがなかったと思うので、今回こそと思い立ち書いてみますね。ありがとうね。ラッキーファームが放送されていた頃から二十数年経ち、結婚して子供3人と暮らしています。そして、一番下の5歳の長女とお風呂に入っていた時の一言。娘、パパ、しりとりしようよ。自分、いいよ。娘、じゃあ、私から行くね。パパ大好きの、木から始めるね。キリン。二人で大爆笑したことは言うまでもありません。すごい。パパ大好きだって。パパ大好きのキーから始めるねだって。キリンだって。すべてが可愛い。何この可愛さ。そっかー。まこっちゃん。ね、3時のパパ。20数年。だって、そっか、そういうね、変化もあるよね。いや、まあ、全く可愛いです。この、なんていうの、何可愛いっていうの、もうすごいね。可愛いの破壊力がすごいね。まこちゃん、ありがとう。お便り読んだことなかったか。ね、今回読めてよかったです。そうです。リアルタイムなおはがき、このぐらいだったかな。あ、そうそう。この間、私がゲストで、トラフィックライトさんっていう、ラジオにお邪魔したの。聞いてくださった人はいますかね？前に舞台で、私が、すごい、60代くらいの、おばあちゃんって、今の60代ってさ、おばあちゃんって感じじゃないよね。でも、60代の、お母さんの役で声だけで出演させていただいたことがありまして、もうね、実はその舞台上ではそのお母さんは亡くなってて、声を吹き込んだカセットテープが残されてて、それを残された子供たちが聞いて、いろいろ思ったり喧嘩したり仲直りしたりっていうね、ハートフルヒューマンドラマみたいな舞台に出させていただいたんですけど、その時の、脚本演出家の林翔平くんと、そのテーマソングっていうのかな、テーマソングを担当されていたペッパーズさんというアーティストさんがやってらっしゃるラジオだったんですけれどもね、そこにお邪魔してきました。その林翔平くんがヘビーリスナーということで、ずっと聞いてくれてるんだって。ラッキーファームプラスをお便りをいただきました。ふつおた、タイトルね、ペンネーム林翔平、本名じゃないのかいこれは。職業脚本家、社長のお友達、あっこ社長、先日は私どもの番組、トラフィックライトへお越しいただきましてありがとうございました。もっともっとたくさん話したいことがありましたが、時間が驚くほど足りませんでしたね。 本当はアッコ社長との思い出話や暴露したかったエピソードもあったのですが、その辺はぜひまたの機会に。ああやって電波に乗せてしっかりお話しする機会もそうそうないと思いますので、どこでも呼んでくださいね。ツイキャスでお話しするとかも楽しそう。これからもラッキーファームを応援しております。10月まで一瞬だと思いますが、ぜひ駆け抜けてください。追伸、ギフクエスト間もなくクリアしそうです。いつぞやは魔王がギフなんか征服するかよなんて厳しめなツッコミをして申し訳ありませんでした。ギフと向き合います。ありがとう。ギフと向き合ってくれてよかったよ。そうよ、そんなこと言ってたわ。そういえば失礼なね、魔王がギフなんか征服するかよって。次は三重だからね。続きは三重でってこういうことかな。ね、キャンペーンじゃなくてなんだっけ。キャッチコピー。そう。そうなんですよ。暴露したかったエピソードってなんだろう、気になるな。暴露されて困るようなことは何もありませんよ。そう。ギフクエストね、林くんもやってくれてるとのことなので。そうなんです。ゲームのお便りもね、来てるわよ。私、そう、ゲームのお便りも読みたかったのに結構もう時間が、いや、まだ大丈夫だ。まだ大丈夫だぞ。私さ、みんなと懐かしいゲームのお話をね、して、どんどんさ、いろんなことを思い出してきたんだけど、これ言わなきゃと思っていた。あれ？まあ言ったっけ？言ったら突っ込んでね。私ずっとゼルダくんだと思ってたんだよね。ゼルダくんだと思うよね。言ったかもしんない。あの緑の服を着た少年がゼルダくんだと思っちゃうよね。ゼルダっぽいもんね、だって。ゼルダっぽいじゃん。あの人。いきなりそんなリンクって言われても、リンクって誰状態？リンクか。ゼルダくんのイメージでずっと来たからね。そういう勘違いとかありませんか？なんか、こうだと思ってたわーみたいなゲームのね。そう、カービィは何者なの？カービィは何なの？あんなに人気が持続すると思ってなかった。失礼なことを言う。カービィ、ずいぶん昔からあるじゃないですか。本当にシンプルなね、ピンクのキャラですけど。いや、すごくないですか？今、カービィカフェとかもあるし。そして、可愛いんだよね。改めて見ると。パドルディとかも可愛いしさ。いや、でも、あんなに息の長いキャラになるとは、って私が言うな。そうなんですよ。そう、ゲームのお話、お便り来てるんだよね。どこだ。あった。そう、ね。まあ、落ち着け。まずゲームの話をしようではないか。銀翼さんからいただきました。大型いて座、ドライバー、幸運期のドライバーさんだって。判明、プラスマイナスの方じゃないって。こんばんは、アッコ社長。懐かしのゲームの話ではないのです。あ、ないの？ドラクエなどの RPG で、主人公に名前をつけるときなんてつけてますか？自分は本名はつけません。自己投影より、俯瞰で物語を楽しみたいので。なるほど。そっか。だってさ、ドラクエやるとなって、勇者の名前がアキコなわけないじゃん。ねえ、だから本名はつけないよ。本名をつけなくても自己投影できるよ。むしろ本名をつけちゃったらなんかこう現実がちらほら見えてね、集中できないかもしれない。私は本名じゃなかったよ、だから。めっちゃ悩んで、そう、ラッキーファームのボーカルアルバム、伝説の40曲入りの、あれで、私は優柔不断な大型よっていう歌があるんですけど、ロープレの名前付け苦悩して丸一日、私は大型よっていう曲の通りに本当に一日かかって、いや、難しい名前つける。スルッとつけられる人ってすごいね。 常々用意しておくのかな。自分のロールプレイングバージョンの自分の名前はこう、こうだ、みたいな。私、本当に一日迷って、で、ドラクエの場合は4文字までじゃん？で、何がいいかなって本当に、なんか、現実にある名前っていうのも、なんか違うなと思って、カタカナでそれっぽい名前にしたい。私は何が好きなんだと思って、結局つけたのはね、もうラッキーファームに通じているんじゃないかと思われる。リラクゼーションみたいなところからのリラクスってつけてただよね。なんとラッキーファームにつながっている。リラクゼーションタイムにつながっているじゃない。どんだけリラックスが好きなんだよ。勇者リラックスだった記憶があるよ。そうなんです。ゲームのお話ももう一枚いけるかな。あ、そうそう、あのね、さっきも読んだね、暇のお達也さんなんだけど、あのゲームに物申したいってくれてるの。それはね、たけしの挑戦状。なあ、たけしの挑戦状ってめっちゃ難しいっていう噂の、私もちょっとやったけど挫折した記憶があるの。読みます。自分のファミコンソフトの思い出の中でも特にそれはわからない、難しすぎるという記憶があるゲーム、たけしの挑戦状です。一応主人公の目的は宝を見つけることらしいのですが、とにかくゲーム内にヒントがありません。まず宝の地図の手に入れ方がわからない。宝の地図を手に入れても最初は白紙の状態で、どうすれば地図が浮かび上がってくるかがわからない。その後も理不尽な展開が次々襲ってきた記憶があります。ちなみに宝の地図を手に入れる方法は、スナックのカラオケで3回連続うまいの評価を出す。宝の地図は白紙の地図を表示した状態でリアルに1時間待つと地図が浮かび上がってくる。なんだってという感じだったはず。攻略本見なかったらまずわかりません。当時の自分はクリアできませんでしたので、大人になってから動画で見たのです。わからない、それはもう攻略本見ないとわからない。もうすごい、あ、言ってしまうけどクソゲーと言われていた。たけしの挑戦状ね、私も早々にもうわかんなくてリタイアした記憶があります。でもね、当時ああいう謎、ちょっと謎解き系のゲームってやっぱ当時から好きだったみたいで、ポートピア連続殺人事件とかね、やってた記憶があります。ポートピアって、あの立体迷路みたいなのがあるんだよね。こう、奥に進んでいって、で左に曲がってこうさらに奥に進んでみたいな立体迷路が意味わかんないわ、なんか酔いそうになるわっていう、あれはね、いやー今だったら無理かも。私ちょっとあの狭いとこダメな毛があって、縦方向に狭いのは大丈夫なんですよ。あの、ロッカーの中とかはきっとね、潜んでいられるの。だけど、垂直方向に狭い、つまりこう、腹ばいにならなきゃいけないようなのってすごい辛いんです。あー、なんか、あの、ね、そういう、あんまり腹ばいになって通らなきゃいけないとかってないけど、洞窟のさ、なんか、あるじゃん。洞窟探検みたいなテレビとか、もうね、腹ばいになって洞窟の狭いところを行くようなの、人がそういう狭いとこに行ってるの、もう自分じゃないのに想像して、あ、辛くなる。辛い。だからあのポートピア連続殺人事件のあの迷路も、ちょっと今だったらちょっと縦方向に狭い、あれすごい腹ばいになってなきゃ進まないみたいな狭い迷路だった気がするんだけど、辛いかも。ねえ、でも謎解きとか好きだからさ、やってたな。そうなのよ。あの、 迷路で思い出したけど、迷路でこう、狭いところとかって結構辛い思いを、迷路？あ、そのテレビのね、あ、テレビじゃない何言ってんの、ポートピア連続殺人事件みたいな画面の中の、その立体迷路でちょっと狭そうなやつでさえ辛い思いをして、それって、なんだろう、視覚からの脳に伝わって辛いみたいな、想像の話だよね。想像して苦しくなるみたいな。で、思ったのが、テレビを見ててジェットコースター、に乗ってる人目線の映像とかってあるじゃない？こうグーンみたいなやつ。あれってみんなどう？乗ってる気持ちになる？グーンっていう、乗ってる人のおでこら辺にカメラをくくりつけてグーンみたいな映像を撮ってもらって、それを私たちが見るあれ。私、結構あれだけでもうお腹ヒュッてなるぐらい、すごい乗ってる気になるんだけど、皆さんはどうですか？安上がりっちゃ安上がりなの。映像だけなのにそんな風に感じれるってすごいよね、人の体って。さてさて、さっきね、そうそう、言おうと思ったのはね、カミカミ D の名付け親のタカさんが、カミカミ D のことをもっと知りたいっていうお便りをくれてたの。なんかね、プロフィールとかないんですか？みたいなお便りをくれてたんだけど、カミカミ D にね、もう定着してるカミカミ D。カミカミ D に何か明かしてもいい情報はありませんか？と聞いたところ、すごい情報を教えてくれたよ。しかとお聞き、カミカミ D が最近ハマっているもの。キビス。キビスって何？キビスを返すとかのキビスじゃないんだよ。みんな知ってる？キビス。キビの巣。どうやらサトウキビの巣らしい。サトウキビの巣、健康にとってもいいんだって。それをね、コーヒーに入れて飲むんだけど、美味しいかって言うと美味しくないらしいんだけど。酸っぱくて、なんか酸っぱくて苦くて温かいみたいな飲み物。美味しくないのに健康のために飲んでるんだね。カミカミ D がハマっている。キビス。すごい情報を得られたね、いきなり。もう誕生日とかさ、血液型とかそういう情報じゃないで、いきなり濃すぎる情報だよ。キビスだよ。私もこんなに濃い情報が来るとは思わなかった。いやー、ねえ、一筋縄ではいかない。それがカミカミ D です。いやー、フレックスファームいっぱい喋っちゃったね。フレックスファーム。もっといっぱいお便りを読んで、たくさんの殿堂入りの皆さんを輩出しなければならないというのに、いっぱい喋っちゃった。今回のフレックスファームはこれにて終了いたします。今日も駆け抜けた。今日はちょっと最長記録のリラクゼーションタイムだぞ。あ、違う違う、フレックスファームね。フレックスファームで30分ぐらい行っちゃったっていう。あららららら。今日のリラクゼーションタイムは、今日も取り留めのない話をするよ。やだよね。なんか、取り留めない話って分かってて聞くのどう？でもね。喫茶店に入ったと思って、今日も。喫茶店に入ったら、それは取り留めのない話をするでしょう。今日はちゃんと紅茶を用意した。紅茶。珍しく私、紅茶。紅茶です。コーヒーも紅茶も好きなんだけど、コーヒーを飲むことが日常では多いかな。たまに、お腹に優しい飲み物を飲もうと思った時に、紅茶飲んだり、あと紅茶ってあれよね。色がさ、すごく癒されるよね。だから透明なカップとかに入れたいよね。今日紅茶の話かと思ったでしょうけど、違うよ。紅茶の話はしない。もうしないよ。今日ね、野球とサッカーが好きでっていう、本当取り留めない。オチもないよ。野球とサッカーが昔から好きでね。高校野球、高校サッカーを小学生ぐらいの頃から見てたわけ。なんとなくこう、高校野球、高校サッカーを見るものだと思ってたんだよね。 まあ親が見てたからなのかな。なのでずーっと見てて、野球だとね、どこだろう。もう野球は結構毎年違うか。天理とか、あのあたりを。天理とか強かった頃で、サッカーは国見とか、東海大相模だっけ、国見めっちゃ強かったよね。あの頃から見てまして、なんで私はこんなに、まあ、野球、甲子園とか高校サッカーを見てた頃って、なんか大好きだから見てたっていう感覚じゃないのね。見るもんだと思って見てて。で、私は中学校の頃に、ソフトボール部になぜか入るんですけど、なぜかって、なんか好きだからとか、野球やってみたいからとかじゃないんだよね。入った理由は。なんか仲良かった友達がそう、先週話したリボン仲間の彼女が入ったから、それを追いかけて、私もう超大好きな友達だったからなんかもうね、もうある種こう彼氏みたいな気持ち、彼氏彼女みたいなぐらいくっついてた気がする、その子に。で、まあ、中学校でその子がソフトボール部に入ったから、じゃあ私も入るっつって入ったんだけど、その子は結構早めに辞めちゃったんだよね。だけど私はなんとなく辞めるきっかけもないから、そのままソフトボールやってた。まあ、一年で辞めたけどね。大体ね、私野球見てた割に、ルールちゃんとわかってない。ぼんやり見てるわけよ。そう、好きと詳しいはイコールじゃなくていいって誰か言ってたね。なんかいいこと言った。その通りなのよ。詳しくなくていいの。好きという気持ちがあれば。好きだけでいいの。ねえ、誰だっけ、そんなこと言ってたのは。それで私は野球をずーっと見てたはずなのに、野球全然詳しくなくって。打って、まあ、一塁に走るのはわかるよ。そのぐらいはわかるよ。一塁からね、二塁三塁って。まあ、行ったことなかったですけどね。二塁三塁まで到達したことが一度もなかったですけど。だって、打って、最長記録が、ピッチャーライナーだから。重いから。ね、ボール重いから。ピッチャーライナーが最長だから。そりゃ走れないわな。一塁までは走るよ。頑張って。まあそんな非力だし、足も遅いし、なんで入ったんだろうね。でも、レギュラーだったんだ。ねえ。人数が少なかったからね。マネージャーも出なきゃ試合にならないぐらいの人数だったから、私もレギュラーだったのさ。でね、守備位置がライトだったの。で、ライトってまあ一番、まあ球が飛んでこないとか、ね、そんなイメージなのかな。まあプロ野球見てたらそんなこともないよね。ライトにだってくる、だって左打ちの人を、左打ち、右打ちが引っ張れば、ちょっと待って、右打ちが流せばライト、左打ちが引っ張ればライト飛んでくるじゃない。でもライトで守ってて、でその当時は遠投も一生懸命頑張ったから遠投はできたの。いや、遠投できたんだよ。ちゃんとね、内野まで返せたんだけど、問題なのは、ライトでキャッチするじゃん？で、どこに向かって投げたらいいのかわからないっていうところよね。そもそもが。びっくりでしょ？ソフトボール部に入るんだったらそれぐらいは知ってて当然だよね。誰も教えてくれなかったから、多分知ってて当然だと思ってたんだと思うのね。顧問の先生も。だけど私は分かんなかったの。だってさ、言い訳だけど、紅白戦とかやったってみんなさ、同じユニフォーム着てるじゃん。同じユニフォーム着てる人が内野にごちゃっといるわけよね。誰が守備で誰がランナーなのか分かんないじゃん。遠かったらさ、目もそんなに良くないし、内野に、だって内野ね、一塁二塁三塁ピッチャーキャッチャー、あと ね、審判の人ももしかしたら部員かもしれないし、審判と打者と、ひょっとしたら満塁だったら、全部で10人？え、ちょっと待って、ほんと？ピッチャー、キャッチャー、1塁、2塁、3塁、審判に打者と、それぞれの塁にランナーがいたら10人もいるんだ。多いね。そんなにいるの？そんなにいるの？満塁になったら。そんなさ、10人もごちゃっといるところにさ、誰が、ね？誰がグローブをはめて、誰がグローブをはめている、あの、味方なのかが、わかんない。わかんないよね。もうねって、これ同意してくれる人いるのかな？いやー、わかんないから、どうしてたかっていうと、一番人口密度の濃いところに向かって投げてた。投げ返してた。そしたら誰かがまあ、まあまあ拾ってくれるじゃん？すっごいね。私のソフトボール。でもさ、あの、当時ほら、グラウンドじゃない？言うても中学校のグラウンドで、プロの使うような広さはないわけじゃん。そうすると、より一層人口密度が高くなるでしょ？そしたら、内野に10人もいたらわかんないって。わかんない。ちょっと待って、私この話をしたかったわけじゃないの。なんで野球が好きかっていう話をしたかったのに今日。いやー、そうなの。ソフトボール。ね。で、あの、サッカーも好きで、野球も好きなんだけど、その、なんだろう、好きっていうベクトルが違うなと思ったの。サッカーはさ、普通に、なんだろう、盛り上がる？うん。いけいけーみたいな、よっしゃーみたいな感じで、うおーって感じで盛り上がるじゃない？見てると。で、もし男の子に生まれ変わったらサッカー部に入りたいなーって思うぐらいサッカー好きなんですよ。うん。だけど、野球ってまたその好きのベクトルが、なんだろうなー。もっとね、じんわり好きみたいな。なんか、言い過ぎかもしれないけど、きっと、前世私めっちゃ野球やりたかったけどそんなにやれないまま若くして死んじゃったんじゃないかぐらい、そのぐらいなんか野球を求めているの。そうなの。だから甲子園がね、甲子園球場に初めて一人旅で行った時にめっちゃね、私の中のなんかもう誰かが震えているぐらいの感動をね、感動したんだよね。わあ、この場所に来れたわーみたいな。そのぐらいなんかね、じわじわ好きなの、野球が。でもね、好きなのと同時に思うのは、野球ってやるのは大変なスポーツだよ、あれは。いや、もちろんね、他のスポーツだってそれぞれ大変なことがあって、その大変さを私は知らないんだけど、野球見てたらさ、だって責任の所在があんなにはっきりするスポーツもないんじゃないかと。あの、個人競技だと、ね、責任、自分の責任は自分で取りますみたいな感じだけど、野球ってさ、それぞれの、なんだろう、ね、立場でやんなきゃいけないことがはっきりしてて、打つにしても、守るにしても、投げるにしても失敗が分かりやすいじゃん、素人にも。そこがね、サッカーと違うなと思った。サッカーって結構もうスピーディーにさ繰り広げられるから、あの、全部をね凝視確認できない。今何があったのかってさ、あっという間に過ぎちゃったりするじゃんね。今なんか小難しい技をやったとか、すっごい詳しい人なら瞬時にこう解説できるかもしれないけど、素人は うわーなんか、あ、ボール取られたぐらいのね実況しかできないわけですよ、やろうと思っても。スピーディーだから。でも野球ってさ、すっごい、あの、紅茶飲むよ。野球ってもう素人さんにもありがたいぐらいさ、わかりやすくゆっくり 展開するじゃん。だから、見ながら、いろいろうんちく言えるんだよね。言えてしまうんだよね。ああ、もうあれがこうで、どうたらこうたらで、あいつはどこどこ出身だからこうでみたいな話もできちゃったりして、それがまた面白いんだけど、ね、やる方からしたらさ、本当に、私が選手だったら、メンタル大丈夫かなって思っちゃうもん。そんな中で、堂々と打席に立ち、あるいはピッチャーマウンドに立ち、あの大観衆の中で、高校生でもさ、例えば、落球しちゃったりしたら、お客さんがさ、結構なんかブーイングとか、あーとか、がっかりな、なんか、がっかりな大きなため息とかが聞こえてきたりするじゃん？高校生であの、そんなさ、お客、たくさんのお客さんの、ねえ、そんな声聞かせるなんてかわいそうだよと思ってしまいます。そのぐらい、失敗がとてもわかりやすく、また成功もわかりやすいと思うんだけど、そんな、やる方にしてみたらめっちゃ大変。めっちゃ大変そう。なんか、少年野球とかからもすでに大変そうじゃない？楽しんで野球をやれてたらいいんだけどなってすごい思う。だって部活も大変そうだし、甲子園とかに出るようなところも大変そうだし、プロも大変そうだし、あ、でもプロになったら少しは楽しめるのかな、どうなのかな。いや、そんなことないよね。大変だよね。いやー、野球って大変そう。いやー、プロはね、どんなスポーツでももちろん大変だと思うんだけど、責任の所在が素人にも大変わかりやすいという意味で大変そうだなって思うのでもね、でも見てる方は好きなんだよね。そうなんですよ。高校野球から入ってだんだんプロ野球も見るようになって、そうするとプロ野球ってほんと毎日やってくれるから、なんか今日はどこが勝って負けてみたいなのをさ、チェックするのも、チェックするだけでもなんかちょっとウキウキして楽しいなと思う今日この頃でした。私の間抜けなソフトボールの話に誰か共感してくれる人はいないかな。私もそうだったよ。目がね、あまり視力が良くなくて、適当にボール内野に返してましたっていう人とか、お便り待ってます。リラクゼーションタイムでした。40分以上喋ってしまいました。最後のね、喫茶室リラクゼーションタイムがだんだん長くなりつつあるよね。ところで、みんなの世界線ではもう5月も終わりだね。もう6月だね。いやー、梅雨入りしたかな。6月私は6月の間に頑張って殿堂入りのステッカーを仕上げたいと思います。そうなの。少しずつ皆さんもコーナーへのお便りとか、集まってきているので、さらにどんどん募集したいと思いますよ。捏造委員会とかもね、いただいてるんです。ありがとうございます。だってしょうがないじゃない。かっ飛ばそう、まだ青春などなど、お便りお待ちしています。やげやげ、岐阜クエストやった人はわかるね。敵を攻撃するとやげやげやげやげって、あれは敵の何、悲鳴なのかな。やげやげってね、言うんですよ敵が。そう、私はそろそろ三重クエストに手を出そうかなと思ってます。40分、今日のお相手は中川あきこでした。また来週もこの時間にこの場所でね。 この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。